はい、じゃあ今日も始まりました。名前はまだ決まってないんですけども、今日はモデルの、人間らしこさんに来ていただいてます。
はい、人間らしこです。
よろしくお願いします。じゃあちょっと軽く自己紹介の方していただいていいですかね。
はい、名前は人間らしこと申します。ですね、脱いで撮られてますあんまりモデルっていう肩書きは使ってないんですけど、肩書きとしてはこう脱ぐフェミニストっていうのを名乗ってます。ほうほう、
脱ぐフェミニスト、パワーワードすぎますけどフェミニストなんですか？
フェミニストですね。
あ、うん、そうなんだヌードを始めたきっかけ、脱ぐきっかけとかあったんですか？
うんうん、脱ぐきっかけは、なんだろう、自分の体が好きっていうので、
うんうん、
まずは自分で撮るっていうのをしていて、
うん、
で、まあ、それをインスタとかに上げてたら、
うん、
他の人から声かけてもらって、
うん、
撮ってもらうようにもなったっていう感じですね。
そうなんだ。自分でなんで撮り始めた？
いや、もうそれは本当に自分のなんか普通に自分の裸なり、まあ、体なりを鏡とかで見た時に、
はい、
なんかいいなって思ったところをこう撮りたいなと思って、普通にスマホとかで撮るっていう感じですね。
鏡に映ったのを自分を撮ってみるから始めたと。
そうですね、まあ、うん、はい、そうですね。
それはなんでなんだろうって僕にはその感覚がないからわかんないけど、
うん、
見るだけじゃ満足じゃないんですか？
そうですね、うん、撮った方が良くないですか？撮った方がいいでしょ。
おー、分かんない分かんない。
だってその多分その瞬間にしかないものも多分あるし、
はいはい、
やっぱ人はそのフィジカルでも、
うん、
メンタルでも変わる、
うん、
変わり続けるものなので、
はいはい、
それを残すのは、うん、好きですけどね。
なるほどなるほど。そこから、他の人にも撮られ始めた。
そうですね。
違いってあります？
違いはやっぱりなんだろう、アイディアが増えるというか、
うん、
自分だけでは、うん、思いつかないものとかもやっぱり人と一緒にやることで出てくるので、
うんうん、
そこのなんか相乗効果みたいなのはあると思います。
なるほど。そう、初めて、他の人と撮った時ってどんな感じでした？
なんやろうな、なんか特に驚いたこととか印象に残ったことっていうのはあんまりなくて、まあでもなんかやっぱり他人から見てる、他人が撮る自分と自分が撮る自分っていうのはちょっと違うなっていうのは思いましたね。
他の自分とどっちが好きですか？
全部好きです全部は言い過ぎか、まあそれは、うん、他の人に撮ってもらったのが好きなのもありますし、
うんうんうん、
自分で、まあ、自分で撮ったのは基本全部好きですけど、
うん、
普通に他の人に撮ってもらったのでも同じくらい好きなものもあります。
へえ、そうなんだ、うん、いや、その自分の体を見るのが好きでヌードを続けてるってことですか？
そうですね、続けてる理由は、まあ、そこにもっとなんかいろんなこうやってみてるうちにいろんな理由が増えていったみたいな感じですね。
例えば？
例えば、まあ、だからその脱ぐフェミニストって言ってるのは、
はい、
なんだろう、自分の裸っていうのは 自分にとってはすごい当たり前のもので、
うん、
こう生きていくために必要なもので、
うん
うん、なんか日常の中にあるものなんですけど、
うん、
なんかそれをこう他人の前にさらした時に、
うん、
そうは見てもらえないっていうところに、なんだろう、まあ、例えばなんか性的な目で見られるとか、
はい、
珍しいもの、
うん、
裸っていうのが珍しいものとして見られるっていうのが、
うん、
なんか違和感があるというか、
うん、
好きじゃなくて、なんかそこに 対抗するというか、
うん、
まあ、新しい見方、裸っていうものを当たり前に存在するものとして見てもらえるような、
うんうん、
あの写真がムードができたらいいなっていう気持ちが出てきたんで、
うんうんうん、
それはなんか続ける理由として増えたところですね。
それが脱ぐフェミニスト。
そうですね。だからまああのなんだろう、うん、女性、まあ、女性に限った話じゃないんですけど、
はい、
その客体化されるっていう風に言われるんですけど、よくそのフェミニズムの、
うん、
用語として、
うん、
そのだから
客体化されるっていうのは、その女性を客体化
するってこと。あ、そう、そうですね、うん、そうですね。だからその体、私の、例えば私の体は私のもので、
うん
うんうん、他人のものではないけれども、
うん、
こう例えば私のヌードの写真を見た時に、
うん、
それをこう都合よく勝手に使うみたいなことが客体化ですね、
はい、
でなんかそういうのに対抗するっていうのはこうフェミニズムとつながるところがあると思ってて、
うん、
なので脱ぐフェミニストみたいな。
なるほどね。
キャッチーだしみたいな。
なるほど、なるほど、そういう意味だったんですね、
う
ん、
そうなんです、
ね、それ男性もそういうふうに考えてる、 なんて言うんだろう、フェミニストって女性意識の中から、うんうんうんうん、抑圧された女性意識の中から、うんうん、女性の社会的な地位確立とか、はい、そういう目的でフェミニズムっていうのが出来上がってたんですか、はい、そうなると女性の見方になるじゃないですか、
うん、
それ男性に対してはどう思ってるんですか。
あ、それはまあ同じで、まあ大体は同じです。なんか、うん、まあそのフェミニズムっていうもの自体も最近はもうその女性に限らず男性だったり、
うん、
まあ、マイノリティだったりがその性別っていうものでいろんなことを決めつけられる、
うん、
そういう性別、その性別らしさっていうものを押し付けられるっていうことをやめようっていう考えにこう拡大されてきてるので、
うん、
それは私はそのヌードに関しても同じように思ってます。男性の裸であっても、
うん、
なんかその人の体だからそれがこう見た人の都合のいいようにこう使われるっていうのは良くないなと思いますね。
なるほどね。
まあでもあのなんだろう、やっぱりその作品を出すっていうことは受け手にある程度委ねないといけないっていうのはもちろんあると思ってるので、うん、こう一旦こう世に出すとそれはもうなんか人の見方を縛るっていうことをしたいっていうわけではなく、
うん、
その出し方をどうするかっていうことを考えていきたいなっていう。
出し方、
見せ方、
見せ方、うん、それは場でってことですか。
場、
例えば出す場、例えばギャラリーだったら、
うんうんうん、
まあギャラリー博物館とかだったら、うんうんうん、いわゆるアートと言われる世界だから、うん、そこで見るものを、客体化かどうかの話はちょっと難しいから分かんないけど、うん、エロく見る人ってあんまり少ないん
です。そう、そうですね、うん、それは、まあ、場所も一つの要素ですね、うん、でまあ大きい要素だとは思ってます、
うん、他の見せ方っていうの
は、うん、まあ例えば私ができることはポージングとか表情とかだし、
うん、
撮ってくれる人は、まあ、やっぱ撮り方とか、
うん、
まあ、アングルだとか構図だとか、
うん、
とかでそういうところをこう表現するっていうのはできると思うので、
うん、
そういうところでこ こう見せ方を工夫することで、
うん、
こう裸っていうものに対する見方をこう新しい見方をその見る人たちに新しい見方をしてもらえるような写真っていうのができたらいいなっていう、う
ん、なるほどね、
まだ理想でしかないかもしれないんですけど。
それはでもやっぱりヌードでやっていきたいんですか。
そうですね。
なん
でですか。いやでもそれはやっぱり裸、
フェミニズムって多分裸に限ってことじゃ
なくて、あ、まあ、それはもちろんそうですね。それはだから私だからですよ。私がたまたまフェミニストであり、はい、かつその自分の体が好きっていうきっかけでヌードをやってたから、
うんうん、
私はじゃあそこ で私ができることっていうのはそこをつなげて考えることだと思ったので、私なりのフェミニズムのやり方、フェミニストとしてのあり方としてヌードをやってるっていう、う
ん、なるほどなるほどなるほど
ことですね。
いや難しい話ですねこれは。本当に多分、うん、めちゃめちゃ難しいです、うん、
そうですね。
そうですね。もうちょい柔らかくいきますか。もうちょい柔らかくちょっといろいろ聞いてみましょう。人間らしこって名前あるじゃないですか。なんで人間らしこなんですか。
なんかもともとリンネっていう名前でやってたんですけど、結構かぶるのと、
はい、
なんか気分で変えたいなってなった時に、
うん、
なんかその何回かその写真なり、まあ、私ツイートを結構するので、
うん、
ツイートをとかを見て、
うん、
あなたはすごく人間らしくていいですねみたいな褒め方をされることがあったんですけど、
はいはい、
人間らしいって何なんだよってなって
まあね、人間らしいって何なんだよ。
なんか割となんだろう、それを褒められた時って、
はい、
うん、割と赤裸々な割と感情をあらわにしたようなツイートとかをしてる時に言われて、
はい、
うん、それってって人間らしいのかっていう、むしろ動物的なんじゃないかって
、なるほど、
そうそう、
なるほど、
思ったし、なんかそれって人間ってどういうものか考えずに、なんか適当に人間らしいって言ってるだろうって思ってなんか それがずっとね印象に残ってたので、あ、なんか名前にしてやろうっていう、なるほど、名前にしてやるよ、もう人間らしくになってやるよみたいな気持ちでつけました。
なるほど、なるほど、絶対そう思ってないですよね、あっちすげえ軽く言ったんでしょうね。動物的じゃないか、まあそうね、
ひねくれたところがある
んでしょう。そうなんだ、なるほどね。ポートレートをやろうって思うことはないんですか。
それはヌードじゃない、
はいはいはい、
ってことですか。あ、それは全然やりたいっちゃやりたいんですけどね。
そう
ですね。まあでもなんかポートレートの撮影しかしばらくやってない時期があった時は抜きてーってなったことはありますね。
なんで、
なんか私らしいから。
あ、そっちの方が自分らしい、脱いでた方が自分らしいって感じですね、
うん、その脱いでることにやっぱりその意味を見出してるので、私は、
はいはい、
うん、その方がね、充実感があるかもしれない。
へえ、ね、そうなんだ。今日の撮影どうでした。
今日の撮影、良かったです
よ。良かったです、
楽しかったですよ。うん、なんだろう、割と放任される方が好きなんですよね。
へ、
任される方、うん、ポーズとかガチガチに決められちゃうと、
うん、
なんかそれって人を撮ってるのか分からなくないですか。
ああ、まあね、ヌードっていう、さっきの言い方と物体、
うんうんうん、
撮ってるのに近くなるのかもしれない、
ね、うん、そう、だからお人形さんじゃないぞ私はっていう気持ちになるんですよ、
ね、いや反骨精神がすごい。
いや、そうなんですよね、なんかこだわりが強いというか、ね、思想が強いというか
いや落ち込まないでください。なんか言わない感じ。落ち込は別に全然悪いことじゃない
から。いや悪いことだと思ってますね。自分ではね。うんうん、でも必ずそれをいいことと思ってくれない人もいるので。
まあね。いい人ね、いいと思わない人もいるんでしょうね。自由に言ってください、本当に。
あ、
別に吸っても、うまい棒食っていただきます
。まあ、そんなに結構フェミニストっていうと身構えられちゃう。
そうですよね、言葉が強いですね。
そう、ので、私結構なんかフェミニストっていう言葉に対するイメージが強いと思うので、
うん
うん、でも意外といろんな人がいるし、フェミニストって一口に言っても、うん、なんかそこはあんまり気にしないでほしいなとも思いますね。キャッチーだから言うんですけど、脱ぐフェミニストっていう風に分かりやすいし、分かりやすくはないか
パワーワードです、
う
ん、あの
そう
人が見るワード
、そうキャッチーだからそう言うんですけど、でもこうやっぱり名前にとらわれないでほしい、
あ
っていうのはすごいあるんですよね。だからモデルって名乗らないのも、そこにその肩書きにとらわれたくないっていう気持ちがあるんですよね。
被写体でも違うんだ。
そうですね、被写体とかモデルって言っても、だからさっき言ったみたいな、そのお人形さんみたいな感じを求めてたり、まあ、実際やってる側もそれが、はい、
うん、
被写体とかモデルの役目だって考える人も多分いるじゃないですか、うん、なんかそこが入ってくるのが嫌で、
はい、
モデルとか被写体って名乗った時に、いやモデルだったらそのカメラマンの求めるものに応えるのが役目だろうって言われると、私は違うってなるから、はい、なるかなっちゃうので、まあ自分からは名乗らない。確かにやってることはモデル被写体なんですけどね、
うん、なるほどね。でもヌーグなんですね。ヌーとしてはヌー、あーでもそうか、キャッチーじゃなくなるか。そうそう、今日大阪来て、まあ、2人目の人を撮らせていただいてるんですけど、はい、前の方もヌーグ、
うんうんうん、
大阪では脱ぐって言葉が流行ってんのかなって。
そうではないと思いますけどね。
東京で撮ったこととか、大阪じゃないところで撮ったこととかあります？
ないですね。
あ、
東京の人に来てもらって撮ってもらうっていうのはありますけど。
あ、感じ違います？
うん、そうでもないです。
あ、そうでもないですね、う
ん、わかんないけど、うん、
僕はなんだろう、ごめんなさい、言葉が悪いです。モデルさんでいきますね。
いや全然いいですよ、人から言われる分には全然。
まあ今日のお二人だと東京の人を見ると、
うん、
全然違う、
うん、
感じが
します。いやだって癖強いと思いますよ。思想の強い2人ですよ、だって。
そうですね。それを選んだんです、うん、多分僕が。でも主張強い人多いイメージですね。
ああ、それは確かにあるかもしれないですね、うん、
土壌なのかなっていう気が
ちょっとあるかもしれないですね。確かに
ね、強いっすよね、関西のモデルさんは。なんか、
うん、
なんていう
の、あとやっぱなんか面白さを求めてる、
はいはい、
面白いっていうのはそのファニーじゃなくてインタレスティングのもの、うん、興味深いっていうもの、おもろいことやろうやみたいなスタンスで、まあ、写真なりモデルなりやってる人はもういいんじゃないかなとはちょっと思いますね。
なるほど、そうなんだ。そうね、今日の2人は確かにそうだ、
うん、
そうね。 ごいパワーをね2人には感じてちょっとやられてます
パワーですよ本当に。
パワー強いなって感じです。結構主張とか強いじゃないですか、
はい、
で人間らしこさんって本名じゃないと思うんですけど、うん、本名じゃないですよね。
違います
よねその本なんだろう、実生活で生きてる自分と人間らしこは違うんですか？
そんなに変わんないですね、
。
こうやってることは全然違いますけど、
うん
うん、考え方は一緒。
う
ん、あでもまあ実生活だと、まあらしこでもある程度そうですけど、やっぱりその切り替えます。そのしっかり思想を出す時と抑える時っていうのはすごい切り替えますね、
うん、
今はすごい出してますけど、
うん、
出していいよって言われたらもう出します出していいよって言われてるのかなと思って出してます今
もう何でもどっちでもいいですへ周りに言ってます？
あんまり言ってないですね。うん、やっぱり若い女っていうのはいろいろ面倒なこともあるので、
う
んうん、やっぱりその多分脱いで、ま、ヌードをやってるっていうと、
うん、
やっぱりその、うん、そのなんだろうな、異性とか、
うん、
その裸が見たい人たちからの承認を求めて脱いでるんじゃないかって思われたりとか、
うん、
なんか媚びてるんじゃないかって、
うん、
そうそう思われるのが嫌だなと思って、
うん、
そういう風に思わないだろうなっていう、私はちゃんと私がやりたくてやってるんだなって思ってくれるような人にしか言ってないっていう感じですね。
なるほどね。そうかそうか、そうやって思う人がいるから、そういう人の前で言うと誤解を受けるからっていう。
そうそうですね。
確かにね、そう思われがちですもんね、
うん、
僕もだいたい変なやつって思われますからねすごい真面目なんですけど、ね、意外なのか分かんないですけど真面目な人多いっすね、なんか、
うん
うん、
そうですね、
そうですね、いろんな人がいるけどな、うん、
真面目ですよ。
続いてる人はそんな感じが、うん、人間らしこさんってカメラマンの話を聞くって企画をノートでやられてるんですけど、
はい、トヌードっていう、
トヌード、
うん、
トヌードってどんなんでトヌードなんですか？
いや、なんかそれぞれのヌード感みたいなのをこううまいこと言語化できたらいいなと思って、で誰々とヌード、
あーひらがなとの点のヌード、
はい、っていう、だからそれぞれの記事のタイトルが誰々とヌードっていう風になってて、で企画全体の名前がとヌードっていう感じですね。
へえ、そうだ、それをその企画をやろうと思った理由は何なんでしょうか？
まあいろいろあるんですけど、
うん、
まあすごい興味があったっていうのと、なんだろうな、なんでしょうね。まあ結構基本的に人間観察みたいなのが好きなんですよ。
はいはい。
分析するのが好きというか、
うん、
なのでそういうヌードについて、まあ私は私なりに考えてることがあって、他の人はどうなのかなっていうのを知りたくなったで、まあそれは多分私がヌードをやるときにも、じゃあ他の人はこういうふうに考えてるから、
うん、
まあ、例えば私の表現したいものをうまく伝えるにはどういう方法を取ったらいいのかなとか、
うん、
そういうことを考えるのにも役に立つ ので、
うん、
まあ刺激をもらえるかなっていう感じですね。
うん、面白いですか？
面白いです。すごい面白いです。面白いですよ。
じゃあ質問あります？
質問ですか？
ヌード撮ってるんで。
そうですね。質問そうだな、これから撮ってみたいこととかやってみたいことってありますか？
ああ、それで言うとあれです、僕は今までの作品に都市ヌード、聖域ヌードってものが、これが2つが多分大きな柱であって、こちらもヌードが物体としてのヌードのが強い
ん
です、
うんうんうんうん、
だからそれを撮ってたから今度は人間を深掘りしたい、
うんうんうん、
だからその深掘りする作品を作りたいなとは思ってます、
うんうん、なるほど。
で難しいなっていう感じがね、うんうん、ずっと。
だからもっとなんかそのモデルそれぞれのこう背景を知った上でとか、
そうそうそうそう
っていうことですよね。人間性が映るような。
そうそう、だから何百枚も重ねて、
うんうんうん、
レイヤーをどんどん重ねて、まあ、全てもう生まれたとこから行って、
うんうんうん、
まあ、死ぬとこまでやりたいなっていう、うんうん、その人が、うんうん、あ、やりたいなとずっと思ってますよね。赤ちゃん見つけるのがいいですね。それだ。今思って
。いや難しいな。
赤ちゃん、脱げる赤ちゃん。
脱げる赤ちゃん。いや子供の権利が難しいですから。
脱げる赤ちゃんいいな。いやそれやりだしたらダメだ。人間、僕がなんか人として疑われる
な。
そうそう
そう。なかなかねまだ。
やろうと思えば自分の子供でもできちゃうからね。
自分の判断。ができない年齢からやんないといけないですからね。
やばいな、
面白いな。
それやりだしたらちょっとサイコパスだな。
うん、
でも知りたいです、
うんうんうん、
だから一人を深掘りしたいっていうのが今後の課題かなとは、
一、うん、人を深掘り、はいはいはい
ですね。まあ、それが僕が面白いと思うかどうかも分かんないし、
あ、やってみないと。
そうそうそうそう、うん、
実験ですね。実験、
実験ですね。実験色は強いかもしれないですね、僕の作品を作っていると。
うん、
やってみたいことが逆にあります？
やってみたいことは、あ、だからめちゃくちゃ私生活を撮るなり撮ってもらうなりするっていうのですね。もう色気とかないみたいな、
なるほど、
素みたいな、
なるほど。
うん、なんか例えば一日の家で過ごしてる生活を、
うん、
部屋でダラダラしてるとか、
うん、
料理してるとか食べてる、
うん、
寝てる、お風呂入ってるみたいなところをバーって撮って、うん、か一冊にまとめるとかですかね、
うん、
なんかそれを出してみて見た人がどういう風に受け取るのかっていうのがすごい気になりますね。
難しいですね。どう思うんすかね。まあ撮り方にもよりますよね。うんうんうん、そのやっぱ素を見せるっていうじゃないですか。で多分自分の体が好き、
はいはい、
でまあ自分の体が、これは僕の憶測です、自分の体が好きっていうのは自分がいいと思ってる角度があるとか、体でこう、ここがいいなとか
思って、あ、まあ、特にいいと思う角度とかパーツとかはありますけど、でもなんかこう相対的に、相対としていいというか、
うん、
っていうのはありますね。なんか例えばパーツとしては足とか、
はい、
唇とか、
うん、
手とかは好きなんですけど、うん、じゃあ他の例えばお腹とか胸とかは好きじゃないのかってなったら別に好きだし、
うん、
でなんかその組み合わさった私というその一つの塊として好きなんですよ。
うん、ほうほうほう。じゃあ例えば、
うん、
なんかよく言われるこの角度で女性は撮られたくない、例えばこうこの寝てて、ここから、うん、ここからって伝わらない、下から撮ると大体太って見えるんですよ、
うんうんうん、
それも好きなんです。
好きです。
へえー、そうなんだ。
うん。
ここた
綺麗かどうかとは別として好きですね。
へえー。
私なんかむしろそういうのを撮ってほしいなって思いますね。だって綺麗なところはみんな撮りたがるし、みんな撮れるし、
うん、
撮るじゃないですか。うん。うん、だからそういうあまりスポットが当たらないようなところも撮ってほしい、
うん、
ですよね。
例えば寝転がって座ったところのここのお肉とかね、
うん、
この腹の肉とかは多分みんな嫌がる、
うんうんうんうん、だからなんかすごいあの肌のレタッチされるのとかはあんま好きじゃないですし、
はいはいはい、
なんかこう例えば SNS に投稿する時も、
うん、
あえてこう綺麗すぎるものよりもそのあこれちょっとなんかお腹の肉がプニってなってるなっていうのを選んだりとかするんですよね。
そうなんだ、
うん、
なんか反逆心を感じます
ね。そうです本当に。
そっか、それも好きなんですね、
うん、私そういうところをなんかもっと他の人も愛せるようになった方が多分楽に生きれると思うので、うんうん、そういうなんだろう、そういうお腹の肉も愛していこうぜっていう、はい、気持ちもちょっとあります。愛さなきゃいけないっていうわけではないですけど、
うん、その多分自分を愛せる人って結構限りなく少ないとは思うんですよ、
まあまあうん、
でここから聞いていきたい、パーソナルの部分ちょっと聞いてっていいですか、
はい
はい、小さい頃から結構スクールカーストっていうと高かったんですか？
低かったです。
低かったんだ。
まあめちゃくちゃ低いわけでもないですけど、
だってどちらかというと顔立ち的に可愛い方、なんか今すごい失礼な言
い方。いやでも そういうふうに、まあ、最近はね言っていただけることもあるんですけど、
うん、
高校ぐらいまでは全然そんなことなくて、
うん、
うん、なんだろう、まあ、メガネの地味なやつみたいな感じで、
うん、
なんか勉強ができるからそれでだから底辺になることはなかったんですけど、うんうん、でもなんかそういうイケイケ集団に属するわけではなかったです。
へ小さい頃から自分のこと大好きでした。
あ、そうだったと思います。
へー、
でもあのよくねこれも話すんですけど、自分が好きっていうのと自信があるっていうのは別なんですよね。
はい、どういうこと？
なんか自信があるっていうのはあの他人から評価されると思ってること。
あ、はいはいはい、
じゃないですか、
はい、
で私は自分のこと好きですけど他人から評価されるかどうかっていうのはまた別問題だっていうふうには思ってて、
うん、
まあ、だからこそそれで苦しいこともあるんですよ全然、
うん、
自分が好きなのに他の人はその良さを分かってくれないみ
たいな、まあね、まあね、あるでしょうね、うん、
ところは本当に苦しいですけど、まあね。
そうなんだ。
頑張っていくしかない。
ご両親います？
います。
います。結構可愛がられました。
まあまあですかね。
まあまあ、
うん、なんだろう、でも容姿は全然そんなに、むしろけなされることの方が多かったです。
両親から？
はい。
そうなんだ。
足太いとか、
肩
がごついとか。そうだから結構なんだろう、それこそ思春期高校生ぐらいの時まではうん、自分のこと多分思い返すとちゃんと自分のこと好きだったと思うんですけど、
うん、
今以上に自信はなかったと思います。
ああ、そうなんだ。逆にな、そんだけね、なんだ、うん、例えば両親から足太いとか言われるじゃないですか、
うんうん、
なんでそれで自分のこと好きでいられるんだろうっていう。
いやでもなんか足太いけど太いけど綺麗だよなって思うんですよ。
わかんねえ。そう
なん
ですか。
いい足だなって。それを言ってくれる人もある時点からあのなんていうか現れるようになってきて、だから そう、足はまあコンプレックスだった時期もあったんですけど、
はいはい
はい、足綺麗だねって言ってもらえることがあって、それきっかけに、あ、まあ確かにそうかもしれないと思って、
うん
うん、コンプレックスではなくなりましたね。なんか自分でも好きになれるようになりました。だから、なんだろうな、初めからめちゃくちゃ一人だけで、うん、自分一人で自分のことを愛してたわけじゃないとは思いますね。わかんないな、どうなんだろう。
わかんない、今すごい未知な世界に行ってるよ。ただ気になるから、ね、コンプレックス多い人ってやっぱりいる多いっすから、コンプレックスがいる、うん、あるっていう人多いっすからね。
まあただなんか自己暗示かけてるだけなのかもしれないですけどね。でもそういうもんじゃないですか、なんか。これはいいんだ、自分はいいんだ、自分は自分のことが好きなんだって思ったら、思い続けたらどうにか、ある程度はどうにかなるんじゃないかなと思わなくもない。
なるほど。
ですけど、
そうなんですね。僕逆にコンプレックスないんですよ。
あ、そうなんですか。
一切なくて、
うん、
で、自分が好きとも思わない
ん
ですよ、
うんうんうん、
から気になるんですよ、すごい。
あ、
自分が好きでもないし、コンプレックスでもないし、うん、自分は自分だし、
まあ、だから当たり前にあるものですよね。
人に言われても別に気にならないし、
うん、
内面、外面、外見はね、内面はちょっと傷つくけど、
うんうんうんうん、
内面的なものも自分のこと好きなんですか。
好きですよ。
おお、すごいな。
好きです、大好き、か
わ
いい。
今の絶対使いまそう。面白かった。そうなんだ、
うん、でもやっぱ他人から見たら面倒くさかったりなんか好かれなかったりするんだろうなっていうのはもちろんこう分かってるんですけど、
うん、
でもまあ自分ではこれでいいやっていう。
なるほどね。へえ、そうなんだ。いや、もう全然ヌードと関係ないところに行きましたね。
確かに。いやでもそれ、そういう考えが根本にあるので、ヌードやってる時も、
うん、
そうですね、
そうですね、自分を、まあ、自分を好きって思うことは自分を受け入れる手段の一つでもありますもんね、うん、それがヌードにつながってると、
うん、
あ、なるほど、まとまりました。
よかったです。
ありがとうございます。こんな感じで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。